今日ここにお集まりの方々、また家庭で礼拝、ネット礼拝につないでいらっしゃる方々にもクリスマスのご挨拶をお送りいたします。クリスマスおめでとうございます。この1年を振り返るならば、今日こうして顔と顔とを合わせながら多くの方々と共にクリスマスを記念して主の日の礼拝を捧げることができるということは、決して当たり前の恵みではないということをしみじみと思わされております。まだ完全に元の形でクリスマスを祝うことはできておりません。今日は礼拝堂の座席を少し増やし、より多くの人たちと一ところで顔を合わせることができるようにはなりました。礼拝後には2年ぶりに今日ここにお集まりの方々皆さんと共に教会員とその区別なく集合写真を撮ることも予定しております。しかし会歌でのクリスマス祝会を楽しむことはできません。教会学校の子どもたちの出し物、有志による賛美や楽器演奏、持ち寄ったおいしい食事をいただきながらの楽しい祝会は祝うことができません。しかしまたこのような経験を通してこそクリスマスの力強さ、クリスマスの本当の意義を知ることができるのではないかと私は思っています。最初のクリスマスの喜びは、ごちそうが並んだ暖かい部屋の中ではなく、羊飼いたちが羊の群れの番をしていた暗い夜の屋外にもたらされたものでありました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。これが最初から響き続けておりますクリスマスの音信です。クリスマスの祝いの喜びは、その状況、その言葉、すべてここに凝縮しております。羊飼いは天使によって猛獣の潜む暗闇の中でこの知らせを聞くことが許されました。これは民全体に与えられる大きな喜びの知らせだ。なぜ野宿の番をしていた羊飼いたちがこの知らせを最初に聞くものとされたのでしょうか。一つには羊飼いはユダヤの民にとって特別な職業であったからと考えるものがあります。イスラエル王国の偉大な王ダビデはもともとは羊飼いでありましたし、また聖書において神と人間の関係はしばしば羊飼いと羊に例えられるという伝統があります。やがてこの時生まれました幼子キリストもまた教会によって大牧者と呼ばれるようになりました。その意味で聖書は、神は羊飼いたちのことを親しく思っておられる、それゆえ救い主誕生の知らせはまず羊飼いにもたらされたのではないかと説明されることがあります。しかしそれとは異なりまして、もしも救い主の誕生を最初に聞くのに最もふさわしい人がいるならば、それは決して羊飼いではありえなかったろうと考える者もいます。夜通し番をして狼や野犬の群れから羊の群れを守る、いや実は狼や野犬どころではありません。その地方の野には熊やライオンという本物の猛獣もいました。羊飼い、常に命の危険と隣り合わせの激しく過酷な労働であります。 どんな人がそんな職業に就きたいと思うのか。そのような職業に就く人はやはり人々から蔑まれるところがあったといいます。家に住まないで野宿を続ける、命の危険と隣り合わせである、獣たちと一緒に生き、体にはすっかり獣の匂いが染み込んでいる。軽蔑される職業に就く人の中にしばしば見受けられるように、彼らのうちの多くは決してお上品なものではなかった。周りの人々から羊飼いにはならず者が多いとみなされることもよくあったようです。羊飼いといえば嘘つきの代名詞とされていたようだという人もあります。まあ、ひどい差別の対象であったようであります。けれども救い主の誕生の知らせは、このような光の当たらない日陰者の羊飼いの生活のその夜の中にもたらされました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日あなた方のために救い主がお生まれになった。民全体に告げられる大きな喜び、多くの人が共有できる喜びの知らせ。けれども考えてみれば、私たちは多くの人々が祝いの喜びに沸いている中で、自分だけがつまはじき者であるとき、自分だけが今不幸であるとき、いよいよ孤独を増していくものではないかと思います。それが町全体、いや民全体に告げられるというような、大勢の人々を巻き込んでいる大きな喜びの知らせであればあるほど、まるで自分だけはそこから外れてしまっているような、自分だけは取り残されてそこから除外されているような、そんな孤独をひしひしと感じる時になるということがあると思います。いつもそんな思いにならなければならない人たちがいるとするならば、それは羊飼いたちであったということができるかもしれません。クリスマスの喜びは多くの人々にもたらされるものだ、民全体のものだと言っても、それは家族に囲まれ暖かい部屋で過ごす、そういう場所に最初にもたらされたのではなく、野宿しながら夜通し働く日陰者に告げられたのであります。だからクリスマスの大きな喜びが与えられる民全体とは、まあ大体平均的な多くの人々のための救いだという意味ではなく、多くのものと我々がそういう言葉を使う括りの中からいつでもはみ出してしまう人たちのために始まり、そこから始まり全ての者たちへと至るという意味であると思います。この日本ではキリスト者はとても少ないというのは改めて言うまでもないことであります。クリスマスの礼拝に集う者もクリスマスイブの礼拝に集う者も、まあ、今日は、まあ、たくさんいらっしゃってますけれども、この町全体からするならばそれほど多くはありません。それにもかかわらず町はクリスマスムード一色です。私たち教会がクリスマスに備えるアドベントを過ごし始める何日も何日も前から、町はクリスマスの飾りに彩られていきます。私たちキリスト者は時折、あれは本物のクリスマスではないと 苦々しい思いで受け止めることがあります。クリスマスがキリストの誕生日であるということを少しも意識しない、浮かれ騒いでいるその光景は偽物だと言いたくなる時があります。けれども私は、多くの者がクリスマスを喜び楽しむ姿は完全なものではないかもしれませんが、天使のもたらした知らせの実現の始まりであると、私たち日本にある教会は見てよいのではないかと最近思うようになりました。この季節に家を一生懸命にイルミネーションで飾る家族の姿は、天使が羊飼いに告げた全ての民への大きな喜びの知らせが、あのユダヤの野から遠く遠く離れたこの異教の地の民全体のためのものでもある、そのような印だとどうして見てはいけないかと最近思うようになりました。この大きな喜びの知らせは、この知らせを今信仰を持って真正面から受け取り、真正面から応答した者にとってだけ意味のある喜びの知らせであるわけではなく、その知らせを正しく受け取り損ねている者、今のところはまだまっすぐに聞いたことのない者たちにとっても、それらすべての人に関わりのある良き知らせだ。私たち教会はそう信じているのだから、そう受け取ってよいと思うのです。クリスマスはその中心にある教会が独占するものではなく、初めからみんなのクリスマスだったな、そう思うのです。私は今年ショッピングモールを歩いていまして、最近クリスマスの飾りというのが飛躍的にそのクオリティを上げていることに気づかされました。単にイルミネーションやサンタの人形が取り扱われているだけではありません。キリストのご降誕の様子をかたどったネイティビティと呼ばれる生誕人形やアドベントカレンダーまで普通に売られるようになりました。また私たち日本の教会ではまだあまり知られていないかもしれませんけれども、クリスマスピラミッドとかヘルンフートの星と呼ばれる、ドイツの伝統的なクリスマスの飾りまで扱われるようになっております。私たち日本人にとってここ 1,2 年で目にするようになってきたクリスマスピラミッドとかヘルンフートの星だけでなく、アドベントカレンダー、ネイティビティというものすら、もしかしたらあまり教会でさえ馴染みがなかったものであるかもしれません。しかしそういうものまで一般のお店で取り扱われるようになりつつあります。場合によってはそういうもので飾られた街のクリスマスの飾り付けというのはケバケバしく派手なものではなくて、ヨーロッパの伝統的なクリスマスの飾り付けがそのまま再現されており、私たちキリスト者の目をも素直に楽しませてくれるものになりつつあるなと感じております。だから私は教会が街のクリスマスの姿をストイックに批判するのではなくて、神様に感謝して一緒に喜んだらいいなと思います。神がくださったみんなの喜びの出来事です。本当はこの知らせを受け取るのに誰一人ふさわしくない、ただ一方的な恵みとして全ての人のために神がお与えくださった喜びを祝う日なんだ。ほとんどキリスト者がいないこの日本という地において、クリスマスがこれほど市民権を得ているということの中で、そういう不思議な神様の印を見てよいのではないかと思っております。サンタクロースも同じです。クリスマスにサンタクロースがイエス様以上に目立ってしまっていることは、サンタクロース自身にとって不本意なことであると思いますけれども、 むしろ教会はサンタクロースと同じ喜びに仕える仲間として受け取り直してよいかなと思っています。先日牧師たちの学びのグループの中でこんな話題がありました。いつもクリスマス礼拝の時は礼拝が終わるとすぐにサンタクロースが会堂の中に入ってきて祝会が始まると、クリスマス礼拝の静かな余韻に浸りたいとその牧師は思っているのに、すぐにお楽しみ会になってしまう。教会のクリスマス本当にこれでいいんだろうか。けれども、そこで指導的な立場にいる引退された先輩牧師がこう言いました。確かに礼拝の続きとして始まってしまうとしたらそれは良くないかもしれないね。けれども礼拝をきちんと終えてから少し5分とか10分とか時間を置いてトイレ休憩を挟んでそれを始める分には少しも構わないじゃないか。だって子供たちサンタクロース好きだもんね。私はその話を聞きながらあることを思い出しておりました。皆さんご存知であるかどうか、日本で最初のサンタクロースの大役を仰せつかったのは、実はこの金沢元町教会の第5代牧師である戸田忠厚という方であります。戸田忠厚という牧師が最初のサンタクロースをいたしました。この戸田という人がまだ牧師でなかった時代、東京にあった第一長老教会という教会で日本のプロテスタント教会最初の日本人の手によるクリスマス会が催されました。1874年明治7年12月25日のことであります。それはその教会で開かれたクリスマス会は宣教師の経営する築地大学校の学生たちを中心としたクリスマス祝会であったようですけれども、その日の目玉がサンタクロースの登場であったといいます。そこにいた多くの学生たち、中には、洗礼を受けた者も多かったし、もちろん第一長老教会で行われたので多くのキリスト者がそこにいたようですけれども、まだ明治7年の頃、日本人の誰もサンタクロースというものを知らなかった。でまたサンタクロースがクリスマスとどういう関係があるのかもよく知られていなかった。そのような中でこのサンタクロースの出し物の大役を仰せつかったのがまだ学生であった戸田忠厚でありました。日本で最初のサンタクロースどういう格好をしていたか、紙下を着まして大小の刀を腰に刺しておりまして、白いひげの沖縄面をかぶり、大きな靴を履いた姿であったといいます。紙下を着た日本的サンタクロースというのは後にも先にもこの時だけだったと、そこに参加したある人は実感していますが、当時の教会員たち学生たちはそのサンタクロースに大いに満足したといいます。その騒ぎを聞きつけて集まった近隣の人たちも多かった。それ以来毎年この第一長老教会で行われるようになったクリスマス祝会は東京の名物の一つになっていったといいます。この紙下を着た日本的サンタクロースが殿町教会、今の元町教会ですけれども、で伝道者となった戸田忠厚、つまり我々の教会の第5代牧師でありました。紙下を着て刀を刺しているサンタクロースなんていうのはこの時だけだったわけですし、その時サンタクロースを拝命しました戸田自身が、サンタクロースを演じながらサンタクロースをしながらそれを何たるか理解していなかったかもしれません。けれども後に彼がそれから数年後に日本で最初の牧師の3人のうちの1人となったということは、 彼が本物のサンタクロースの仲間入りをしたのだと言ってよいと思っております。私は自分の子供たちにサンタクロースっていうのはお父さんとお母さんの同業者だよと紹介しております。彼はプレゼントによって救い主イエス様の誕生の知らせを伝える、私たちは言葉でそれを告げると、基本的には同じ仕事をしていますと紹介しています。けれどもついでに言えば、お父さんは道路のサンタクロースを少し気の毒に思っていて、なんで世界中の子どもたちにプレゼントを配っているのか、その意味が伝わっていないようだからちょっとかわいそうだねとも言っております。その点お父さんはサンタクロースに代わって、そのプレゼントにはイエス様がお生まれになった喜び、神様が私たちにその一人子をプレゼントしてくださったことの印だよと言葉ではっきり告げられるから、牧師の方がいいよなんていうふうな勧誘もしております。戸田青年が日本で初めてサンタクロースを務めた時、教会の人も誰も何もよく分かっていなかった。神下を着て刀を刺して翁面をつけて、ただただクリスマス祝会の風変わりな余興に過ぎませんでした。しかしやがてこの人も日本人で最初に牧師になった3人の人のうちの1人となり、その言葉ではっきりとクリスマスに起きた大きな喜びの出来事を語るようにされた。しかもこの人の生涯を振り返るとき、それはただ言葉ではなかったなと思います。私は日本で最初のサンタクロースになった戸田牧師は、実にこの金沢元町教会の牧師になることによって、その存在そのもので民全体に与えられた大きな喜びを伝える本物のサンタになったと思っています。あまり一般に知られていないことかもしれませんが、実は明治時代のプロテスタントの宣教の初期において、プロテスタント教会もまた殉教者を出しております。しかもプロテスタント教会の殉教はこの金沢の地で起こりました。1883年、明治16年、東京から金沢伝道の応援に来ていた加藤俊幸という人が広坂通りで2人の暴漢に木刀で襲われまして、その傷が元になって数ヶ月後に亡くなりました。進学校を卒業して間もない将来を期待されていた青年であったといいます。でその事件があってから12年後、1905年、戸田忠厚牧師が我々の教会の牧師として招聘されました。で実はこの戸田牧師、加藤俊幸の兄でありました。弟の殉教した地で伝道しようと志してきたのだと言われています。弟を殴り殺した町の人々に何を伝えたのか。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる、あなた方のために救い主がお生まれになったんだ、この良き知らせでありました。恨みを言いに来たのではありません。敵を取ってやろうというのではありません。喜びの知らせを告げに来たのです。金沢の人たち、あなたたちのための喜び、あなたのための救い主、その方がいらっしゃる、もう恐れなくていいんだ、喜んでいいんだ、 私は私の同業者であるサンタクロースを気の毒に思う点が一番 気の毒に思う点がありまして、それはクリスマスの喜びというのは、クリスマスプレゼントは良い子のところにしか送られないんだ、そういうふうに誤解されてしまっているところです。救い主イエス・キリストの誕生の知らせは良い子のためのものではありません。キリストの誕生がもたらす大きな喜びは、一番ふさわしくないだろうと、そういうふうに他人からも自分にとっても確信されているもののところに最初に告げられるものであります。まだ本気で探したわけではないのですけれども、残念ながら戸田牧師の語った説教の言葉を私たちは簡単に読むことはできません。触れることができない。日本で最初の牧師の一人ということと、日本で最初のサンタクロースをやったということ以外で、この人は歴史に名を残すような方ではありませんでした。けれどもその存在そのものが、私たちこの地に住む者にとってイエス・キリストの誕生がもたらす良き知らせっていうのは一体何であるのか、よく分からせてくれるのではないかと思います。この民全体の救い主の誕生の喜びの知らせを真っ先に知らされた羊飼いたちは、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと急いでベツレヘムに向かいました。不思議な星に導かれた東方の博士たちの物語とは違い、なぜ彼らが幼子イエスのお生まれになった場所を探し当てることができたのか、ルカ福音書がはっきり語ることはありません。天使たちが語った通りという通りだったという言葉が、まあ少しヒントであるかもしれません。しかしどうして彼らがこの幼子を見つけることができたか分かりませんが、彼らは見つけることができました。その救い主にお会いすることができました。なぜならばその幼子が羊飼いに門前払いを食らわす宮殿の中ではなく、布にくるまれて貝羽桶の中に寝かせてあったからです。どうして探し当てることができたのか、なぜ民全体の救い主が野宿する羊飼いたちとほとんど変わらない家畜小屋の獣の匂いがすっかり染みついた貝羽桶の中に寝かされているその幼子の姿を見て救い主と知ることができたのか。けれども救い主がそのようなお方でなければ、決して羊飼いたちがお会いすることはできませんでした。だからこんな私たちを救ってくれる、こんな私たちと共にいてくださる本当の救い主とはこのようなお方のことだと、貝羽桶に寝かされる幼子を見ながらその前に進み出た時、彼らは心の底から喜びにあふれたのではないかと思います。この貝羽桶の幼子がもたらす大きな喜びからは、自分たちは除外されていない、もう二度と自分たちがこの喜びのうちから除外されることは起こり得ないということ、この方こそが民全体に与えられる大きな喜びの知らせの主であることがよく分かったのではないかと思います。大勢の人が共有している大きな喜びの中で、私たちは深い喪失、深い悲しみを一人抱えたままそこに置かれるということがあります。この一年の間、大きな困難にぶつかったもの、自分が、家族が、 大きな病を得たというもの、愛するものを失ったもの、このクリスマスの祝いに集まることができたことを喜びながらも、その深い喪失のゆえにどこか身の置きどころのなさを感じていらっしゃる方があるかもしれませんけれども、巫女は賑やかな光の中にではなく、粗末な馬小屋の中の貝羽桶に寝かされており、天使は人々から切り離された羊飼いが野宿する暗闇の中に真っ先に現れたのであります。恐れるな、天使は語ります。あなたがどんなに罪深いものであっても、あなたが今どんなに悲しむものであっても、あなたの今が心が今どんなに騒がしくとも、あなたのために救い主がお生まれになった。神はあなたと共におられる。世の終わりまで共におられる。みんなのクリスマスであります。この知らせから除外されるものは一人もありません。その喜びから私たちを締め出すことのできる権威を持つ者、つまりこのおむつにくるまれた幼子からあなたを奪い取ることができる者は天にも地にももうどこにもいないのであります。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、一年ぶりにクリスマスの祝いをこうして皆で集まり迎えることが許された私たちでありますけれども、今現在悲しみの中にあるもの、痛みの中にあるもの、心を騒がせているものがあることを覚えますけれども、主よ、あなたはそのようなところにこそ喜びの知らせを伝えることを望まれる方であり、そのようなものと共にいることこそ願い求め、御子を貝羽桶の中に送られた方であります。どうぞそのことを私たちが改めて受け止めまして、私たちもまたこのクリスマスの喜びのから除外されているものでないことを深く深く受け止めることができますように、街の中のクリスマスではその賑やかさが明るければ明るいほど孤独を覚えているものがあると思いますが、どうぞ私たちがその者たち一人一人にこの存在をかけてクリスマスの喜びを伝えることができますように用いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。